こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。成田直子、発達障害と間違われる子どもたちは。落ち着きのなさ、忘れ物の多さ、集団行動の苦手さなど、発達障害を連想させる行動を示す子どもをめぐる子育て教育書である。小児科医学博士として長年、子どもの発達と家族支援に携わってきた著者は、診断の有無を軽々しく決めるのではなく、生活習慣や年齢相応の発達段階を丁寧に見直す必要を説く。本書の中心概念は、発達障害そのものとは区別される発達障害もどきである。とりわけ睡眠不足や不規則な生活が脳の発達と日中の振る舞いに及ぼす影響を重視し、子どもの困りごとを環境との関係で捉え直す。親、保育者、教員に対し安易なレッテル貼りを避けながらも、必要な専門的評価を遅らせないための視点を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発達障害もどきという概念で診断名と日常の困りごとを分けて考える本書の核は、発達障害に似た行動が見られることと発達障害であることを同一視しない姿勢にある。著者は近年、発達障害が疑われる子どもが増えている状況を背景に、その一部には生活環境や発達の未熟さによって一時的二次的に困難が現れている子どもがいるのではないかと問題提起する。ここでいう発達障害もどきは正式な診断名ではなく、行動の見え方だけで結論を急がないための説明枠組みである。落ち着けない、話を聞き続けられない、集団に合わせにくいといった特徴は、睡眠、食事、生活リズム、疲労、年齢など複数の要因で強まる。したがって本書は、子どもの特性を否定するのではなく、まず変えられる条件を点検するよう促す。ただし、この視点は診断や支援を不要とする主張ではない。生活の立て直しで改善する部分と、継続的な専門支援を要する困難を見分けるためにも、観察を単一のラベルで止めないことが重要になる。次に、脳を家に例え、土台となる身体的な発達を重視する。著者は脳の発達を家づくりになぞらえ、土台が不安定なままでは、その上にある認知や感情に関わる働きも安定しにくいと説明する。紹介される枠組みでは、まず生存や体への状態と密接な体の脳があり、その基盤の上に考える力や行動を調整する働き、さらに他者の気持ちを想像するような働きが発達していく。この費用の意義は、問題行動を意思の弱さやしつけ不足だけに還元しない点にある。睡眠不足や慢性的な疲れがあれば、注意、感情の抑制、対人場面での振る舞いが乱れやすくなるため、表面上は発達障害の特性に似て見えることがある。特に低年齢の子ども、衝動を抑えることや相手の立場を十分に想像することが発達途上であり、大人と同じ水準を期待すること自体が不適切になりうる。本書は、気になる行動を評価する際、何ができないかだけでなく、その子の年齢、疲労、生活条件、育ちの順序を確認する視点を与えている。さらに、睡眠を行動改善の中心に据え、生活リズムを脳の発達条件として捉える。本書が最も具体的に力点を置くのは睡眠である。著者は、睡眠不足が続くと、注意の持続、感情の安定、朝の覚醒、学習団生活への参加が損の、それが落ち着きがない、話を聞かないといった評価につながりうると論じる。ここで重要なのは、早寝早起きを道徳的な標語として扱わず、子どもの日中の機能を支える生理的な条件として位置づけていることである。朝に光を浴びること、十分に眠ること、時間を整えて食べることなど、日常の基本を整える提案は、家庭だけでなく園や学校との連携にも関わる。生活改善は万能の治療ではなく、発達障害を治す手段と単純化すべきではない。しかし、診断の前後を問わず、睡眠と生活リズムの確認は、子どもの負担を減らす土台になりうる。本書の実践的な価値は、保護者や支援者がすぐに観察調整できる領域に焦点を当て、行動だけを強制しようとする対応から距離を取らせるところにある。そして、早生まれや年齢差を踏まえ、同学年という比較の粗さを問い直す子どもの発達を考える際、本書は歴年齢と学年集団の比較が生む見落としにも注意を向ける。例えば、同じ学年でも生まれ月による年齢差があり、とりわけ幼児期から小学校低学年では、その差が期待値の成熟、言語、注意、自己調整、対人関係に現れやすい早生まれの子供が、年長の同級生と同じ課題への対応を求められたとき、相対的な未熟さが困りごととして目立つ可能性がある。これは、早生まれなら問題がない、あるいは診断が誤りだという意味ではない。むしろ、集団内の平均を基準にした判断だけでは、個々の発達速度や置かれた要求の強さを取り逃がすという指摘である。大人側は、できない行動を列挙する前に、課題が年齢に見合っているか、疲れやすい時間帯に過剰な要求をしていないか、その子が安心して試行錯誤できる環境かを検討する必要がある。 本書は診断名より前に比較の物差し自体を吟味するよう促している。最後に、安易なレッテル貼りを惜しめつつ、支援と受診を二者択一にしない本書には、学校や家庭で発達障害という言葉が安易な説明として使われることへの批判的な視点がある。子どもの振る舞いを診断名だけで説明してしまうと、生活環境の調整、関わり方の工夫、教育的配慮といった大人側の責任が合計化しかねない著者の問題提起は、教師や保護者が子どもの困難を個人の固定的な欠陥として処理するのではなく、何が負担になっているのかを具体的に考えるよう求めるものだと読める。一方で、これを専門相談や医療評価を避ける根拠にしてはならない、困りごとが強い複数の場面で長く続く、生活改善を試しても本人の苦痛や生活上の支障が大きい場合には、医療・心理・教育の専門家につなぐことが必要になる。本書の有効な読み方は、発達障害かもどきかという単純な二択を求めることではない。観察の精度を上げ、必要に応じて適切な支援へ結びつけるという段階的な対応の重要性を学ぶことにある。結論として、本書は子どもの行動に不安を抱く保護者、保育・教育の現場で日々子どもに接する人、そして発達障害という言葉をどう受け止めるべきか迷う読者に向く。特に、落ち着きのなさや集団適応の難しさを目にしたとき、診断名を急いで探す前に、睡眠食事、朝の光、生活の規則性、年齢に応じた要求水準を確認する視点が得られる。子どもの困難を本人の性格や努力不足に返さず、環境と発達の相互作用として捉え直せる点は実用的である。同種の発達障害関連書には、診断特性や支援技法を中心に解説するものが多い。その中で本書は、発達障害もどきという問題提起を軸に、診断に似た行動が生じる生活上発達上の条件へ焦点を絞る点に特色がある。睡眠を中心とした生活改善を重視するため、具体的な診断基準や個別支援計画を詳しく求める読者には補助的な資料が必要だろう。また、生活習慣の調整だけで説明できない発達特性や困難があることも忘れてはならない。それでも、ラベル貼りと放置のどちらにも偏らず、子どもの状態を丁寧に観察する出発点として価値のある一冊である。ご支援いただける場合は、成田直子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。